ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はお待たせしました、はい、新通の上田由紀子さんにスタジオにお越しいただきました。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとオープニングでね、ネタバレしてしまってるんですけども、改めまして上田さん、今夜ご紹介いただけるのはどんな作品ですか？
はい、マッドマックスフュリオサです。
まさかの、もうなんか関西のラジオ番組って感じがしますけどもね。はい、マッドマックスフィリオーサーということで、はい、メッセージもね、本当に楽しみにしていますっていう方がすごく多い、期待の高いね作品ですけど、改めまして上田さん、どんな作品でしょうか？
はい、マッドマックスサーガのジョージ・ミラー監督最新作です。で、前作のマッドマックス怒りのデスロードにももちろん出ておりましたシャーリーズ・セロン演じる最強の戦士フュリオサの怒りの原点が描かれた作品で、
うん、
フュリオサはアニャ・テイラー・ジョイが演じております。
はい、翔平さん一押しの、
う
ん、
一押しというか大ファン
大ファン、アニャ、
アニャ読んでいいか分かんないですけど
ちょっとなんかチラシを見ながらアニャって言ったらなんか目力でプスって刺されそうですけどもね今回はデスロードへつながる怒りの原点が明かされるということで、ますますどんな物語になってるのか気になるところですね。
はい、ですね、世界崩壊から45年、バイカー集団に連れ去られたフュリオサは、
うん、
連れ去ったのがディメンタス将軍っていう、まあ、悪いやつなんですけど、
めちゃくちゃ悪いね、
はい、
見た目からすごい悪いものってわかる、はい、
それと妹誕生は結構な方がご存知かと思いますが、その2人が覇権を争うマッドワールドと対峙するって書いてあるんですけど、チラシには、
うんうんうん、
まあまあ意味不明かなと
そうですよね、マッドシリーズをご存じない方にはちょっと、はい、
そして上田さんのテンションだから許されるかもしれないなってギリギリ思ってたんですけど、はい、読んでるよねって思ってました思ってました。
ちょっと読んでみたものの、これ読んで大丈夫っていう意味不明さなんですけどざっくり言うと、フュリオサがそのディメントス将軍に故郷からもうちょっとあることがあって連れ去られてしまい、
はい、
でディメントス将軍のところだったり、まあ、後々妹誕生のところに、まあ、ちょっと敵というかそっちの方に行ってしまうんですけど、
うん、
そこからある約束があり、もうどうにかして必ず故郷に帰るのよっていう約束をするんですが、
はい、
でもそれを約束を守るためにもうそこでもう何ですかね、鍛錬してもうその機会を待ち準備をしていくっていう、そのフュリオサがフュリオサになるというか、そういう風に成長していくような物語です。
なんとしてでも故郷に帰るんだっていう、はい、そのまあ伝説のこうフュリオサが仕上がる前段階みたいなところが描かれてるっていうことですよね、はいはい、で心の内みたいなところもね、
そうですね、もうなんかまあどうしてああなったかとか、なんかいろいろ結構そのなんか手とかも特徴的じゃないですか、うんうんうん、そういうところとかもここでみたいなとかだったり、
そうか、
はい、
確かにもうこういうキャラクターだっていう形で受け止めてますけど、はい、なぜそのキャラクターと思われる形になったのかっていうことが、う
ん
う
ん、僕が、はい、
謎解かれるわけですね、はい、へえ。翔平さんはでも、
はい、
だいぶ前からすごく期待してて楽しみにされてましたよね。
もうずっと楽しみにしてました。
マッドマックスに惹かれてる、
うん、
もしくはアニャに惹かれてる。
今回に関してはもともとはもうマッドマックスのフュリオサっていう映画ができるよっていう段階で、
うん、
うおーってなるじゃないですか。
なるじゃないですか。
でそれを演じるのがアニャってなったらおおみたいな
おーっていうちょっと震える感じ、
もうどうしようもない感情になりました、ね、
これちなみにね、まあ、その翔平さんみたいに、はい、マッドマックスシリーズ、マッドマックスといえばもうテンションが上がる血が湧くみたいな方もたくさんいるけれども、
はい、
まだマッドマックス未経験なんですっていう方が今回の、上映を機に映画館に足を運ぶっていうのはおすすめ的にはどんな感じですか？
全然大丈夫なので、
ほう、
おすすめなので見に行ってほしいです。あんまりその なんていうんですかね、ちょっとその前の作品のそのまた前の話なんで、
うんうんうんうん、
その何も知らなくてもとりあえず導入としてはとても見やすいかなと思います。
あ、なるほど。この人間関係性がどうとかっていうことを先に前段階入れなくても、
はい、
そのストーリー、みんなが盛り上がってるストーリーの前段階だから、
はい、
実はスタートしやすい。
あ、そうですね。むしろこれ見てから怒りのデスロードに行った方が順番としては、まあ、時系列にはなってるかなと思うので、う
ん、怒りのデスロードは確かに、うん、あ、え、何が、お、どう、おーって言ってる間に、かき鳴らすし、走り出すし、みたいな。あの、なんか、とりあえず一緒に走ってるけど、はい、状況把握してないみたいな。
行って帰ってきて、なんか、あ、みたいな。
こらこら、こらこら。行って帰ってきて、お、お、おみたいな。ざっくりね、はい、言うとね。
ざっくりそうですね、往復物語、は
い、あ、なんか言い方なんかあれやけどね、なんかほっこりしそうな感じするけどね優しい感じしますけど、今回もやっぱりあの映像的にもそれから音楽的にもかなりの迫力ですか、
はい、そうですね、迫力はめっちゃすごくて、なんかあれですね、車とかもし詳しかったらもっとおもろいんかもしれないですけど、なんかものすごいもうなんか各キャラクターに合った車だったり、
うんうん、
なんかそれぞれのちょっと結構砂漠なんで色は結構地味というか、その決してカラフルではないんですけど、
確かにな
んか結構そのキャラクターが出てるような服を着たり、
うんうんうんうん、
あのそういう細かいところもな結構面白いんですけど、まあ、結局もうドカーンバーワーみたいな感じではあるんで圧倒されます
ね。わかりやすい
です。すごく。そしてあの、うん、一度でもあのこの世界観を知ってる人は誰も突っ込まない、その通りです。
その通りですよ。前作もそんな感想でした僕。ドカーンバーワーな映画でした。
でもこう映画ってまあいろんなジャンルがあるじゃないですか。その中でももう一つのジャンルですよね、
マッドマックス
っていう、うん、なんかあの恋愛ものだとか、うん、なんかこうサスペンスだとか、まあ、いろんなアクション系とかありますけれども、マッドマックスはもうどのジャンルでもなくて、マッドマックスを見に行く日みたいな、ちょっとなんかあのパンチあるもの食べていった方がいいような気しません？マッドマックスカロリー消費しすぎる感じが。
確かに、まあ、空腹でもありやと思いますけどね。
あと ドリンク必須な気がします。ちょっとカサカサしてるんで、
あの
砂漠で、ね、
でもマッドマックス見ながらドリンク飲むタイミング難しくないですか？
もう加えながら言っといてください。
もう途中で飲むとかじゃなくて、はい、多分もうストローめちゃくちゃ消し上げてるんでしょうね。
噛み負けてると
思う。吸おうと思っても入ってこない。もう噛みすぎてた、割れてるみたいなね。
そう、もうハラハラして、もう結構あのちょっと感想もその試写会とかをするので、
うんうん、
感想を聞いてるとほんまに喉乾くとか、もうずっと力がこう入りっぱなしになっちゃうって言ってはったので皆さん多分筋肉痛なんて出てくるんちゃいますか、
ね、あ、でも筋肉痛はすごく分かりました、はい、カロリー消費するっていうのは、うん、なんかあの自分が戦ったり運転したりしてたわけじゃないのに、うん、で何も重たい鎧とか着てないのに
確かに汗かかんじゃ
ない。あ、分かる。なんかちょっと椅子あったかいかなみたいな気持ちになりながら
しけてへんかなみた
いな。分かります、分かります。あのちょっと入れ替え時間取ってくださいね映画館さんみたいなね気持ちになる。そういう感想も含めてやっぱり一つのジャンルですよね、
う
ん、
そうですね、
この世界観って。であの楽しみにしてますって今日メッセージね、オープニングで2通ほどご紹介させていただいたんですけど、なんかあの見に行くっていうより体感しに行くというか、うん、まあ、あの乗り物に乗りに行くというか、
アトラクションのような
感じの、ですよね、
はい、
でなんか遊園地とかにもこう体感できるアトラクションたくさんあるんですけど、うん、2時間体感するって
そう結構あっという間でしょ。2
時間半ぐらいあります。
2時間半、
はい、
びっしょびしょ
なの、ね、でも全然長く感じないので、もう勢いがすごくて。
これ翔平さん的にはどうですか、焼肉食べていく方がいいのか、見終わってでもうヘロヘロになって焼肉食べる方がいいと
か。わ、どっちもじゃないですか。
両方焼肉、焼肉サンドですか。
前やと
前やとすごいな。
食ってみて食う。
いや、なんかそういう意味ではマッドマックスのこの上映の映画館にいる人にあの何食べてきましたかと、終わってから今から何食べますかみたいな、なんかなんていうのかな、そういうちょっと映画とは違う質問したくなるような面白みがありますよね。まあ、
多分複数で言ったら乾杯はするんでしょうね、見終わった後に。
まあ喉乾いてますしね、間違いなく。とりあえず水分取ろう、とりあえずエネルギーあるもの食べようみたいになると思います。いいですね。でもこれも、今日6月6日ですけれども、メッセージもね届いていますけれども、上映は始まっているんですよね。
はい、はい、
ただ1回じゃね、あのマッドマックスシリーズ情報量多いのでね、うん、皆さん早めに行って、あとあのちょっと最近食べ過ぎたなと思ってカロリー絞ろうと思ってる方は、あの走るよりマッドマックス見る方が消費できると思います
ん
で、
ね、朝一見たらなんかその日めっちゃ元気に過ごせんじゃないの
夜見たらその日めっちゃぐっすり眠れるんじゃないですかね。
その日仕事はかどるみたい
な。ほんまですか。
朝一、朝一の
朝一。朝一見
そう、ちょっと荒々しくなりますね。じゃ
前のめりに営業する
とキーボード2つぐらい割れたりしそうですけどもね。いや皆さんぜひぜひね、マッドマックスを見て、あのいろいろなものに仕事や生活にねパワーを生かしていただきたいと思います。はい、改めまして、どちらの映画館ですか。
はい、109シネマズハット神戸、OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド、他にて上映しております。
はい、ぜひ皆さん、あの淡々と喋ってますけど爆発的な映画ですのでね、お前の怒りを解放しろと書いてありますので怒りを持ってる方の映画館で解放していただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は新通の上田由紀子さんからマッドマックスフィリオサご紹介いただきました。上田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。さあ今夜2本目の先読みシネマ情報は、はい、同じく新通の、うん、布施大地さんにスタジオにお越しいただきました。布施さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
あの上田由紀子さん、上田さんはね、はい、この番組何度も出ていただいてて、うん、人生を変えた3本のね、うん、映画もご紹介いただいたんですけど、布施さん初めましてですね。
初めましてでございます。
もうラジオで映画の紹介するのはもう任しといてって感じですか。
あ、全然ですね、すごい緊張しててもう脇汗びちゃびちゃになってます
すごい緊張していらっしゃるってことですけど、はい、ラジオでこうご紹介するとかって、ね、初めて。
初めてになりますね、はい、
じゃデビューということでね、リスナーさんもこれがデビューかと思いながら
聞いていただ
けたらね今後また布施さんが出演していただいた時に、私は初日から知ってるみたいなね気持ちになっていただけたらいいんじゃないかと思いますが、私もなんかテンション上がってきましたけどさあそんな布施さん、ラジオデビューでご紹介いただける作品は一体どんな作品でしょうか。
はい、明日6月7日金曜日公開の明日を綴る写真館をご紹介させていただきます。
はい、明日6月7日より全国公開になります作品です。はい、明日を綴る写真館、気になるタイトルですね。はい、どんな作品でしょうか。
はい、ちょっとまずはキャストのご紹介をさせていただければなと思うんですけども、うん、はい、主演はキャリア60年にしてなんと初主演の平泉成さん。
おお、平泉成さん主演、
はい、初主演、
初主演、キャリア60年にして、
は
あ、まあちょっとね意外に、うん、何かね、うん、されてそうな気はするんですけど、
たくさんの作品には出ていらっしゃいますけどもね。
そうですね、うんうんうん、はい、でそんな平泉成さんはご自身の趣味でもあるあの写真撮影ともリンクするベテランカメラマン役で主演を演じられます。
うん、
で平泉成さんの相手役で準主役の新進気鋭のカメラマンを演じるのは、5月15日に CD デビューを果たしエンタメ界の注目を集める A グループに所属している佐野雅也さんになります。
おお、なんかこの2人が、ね、主演準主演ってどんな物語が紡がれるのか、はい、ちょっとこう想像が容易ではないですよね。
そうですね、
うんうんうん、どんなお話になっていくんですか。
まあ、あの新進気鋭の、カメラマン太一なんですけども、
うん、
が、まあ、自分がグランプリを撮る写真展がありまして、
うん、
まあ、そこにある佳作を撮った写真があって、それに目を奪われるんですね。
うんうん、
あの本人曰く音が鳴るっていうんですけど、
お、写真なのに、
はい、
うんうん、
ですごい衝撃を受けて、で まあ、子供の頃に一度その音が鳴る写真を見たことがあるんですけども、うん、まあ、ちょっとそれ以来見たことがなくて、で、まあ、自分も写真がカメラマンやってて撮ってるんですけど、ですごい人気のカメラマンなんですけど、
うん、
自分の撮った写真では音が鳴らないんですよね、
うん、求めているものまで到達しない。
そう、
うんうん、
で、まあ、まあそれを音が鳴る写真を撮りたいと思いながらもやってるんですけども、で、まあ、ある日街をカメラ片手にブラブラ歩いてると、 まあ、ある寂れた写真館を見つけまして、うん、で、まあ、よく写真館の前にショーケースみたいなのがあると思うんですけども、
はい、写真いろいろ飾ってるやつね、
成人式の写真と
か、結婚式とかね、赤ちゃんの写真とか、あれあれ、
そこにその展示会の佳作度を撮った自分が衝撃を受けた写真が飾ってあって、
はい、
あれこの写真あれやんってなってるところに、うん、その主人の、平泉成さんが演じる鮫島が戻ってきて、
うん、
もうその場で弟子にしてくださいと、
はあ、もう言ったら新進気鋭っていうことは人気も地位も名誉もある若手の、
はい、
待望のカメラマンであるにもかかわらず、はい、街のさびれた写真館で急に弟子にしてくださいと、
は
い
は
い、
そう、仕事全部キャンセルします。
もったいない
、迷惑ですよね。まあでもそれぐらい熱い思いがあって、
自分の人生をかけてね、
はい、
ガラッと変えてでも学びたいっていう、うん、
でそこからまあどうやったらその音が鳴る写真を撮れるのかっていうのを鮫島の仕事を手伝いながら、
うん、
こう技術を上げていくじゃないですけど、
うんうんうんうん、
っていうお話になります。
なんかでもさっきねご紹介してた上田さんにご紹介いただいた、はい、マッドマックスフィリオサとはまた違う、うんうん、もう立ち止まって心がじんわりと、こう人って人間関係ってとか考えることができる、全く真逆だけれども映画で届く尊い体験ものですよね。
そうですね。
これでも平泉さんがその主演でお声がかかるっていうこと、
はい、
ご本人からしたらどんなお気持ちだったんでしょうね。
確かにね、
その長いね、
はい、
俳優生活をしている中でここで来たか、この物語でみたいな思いはかなり強くあったかもしれないですよね。
そうですね、なかなか60年もやってて主演が初めてっていうのは、ね、日本の映画史の中でもなかなかないんじゃないのかなと思うので、
うんうん、
ぜひ日本の映画史に刻まれる作品を見に行っていただければなと思います。
ね、今主演と準主演とねお二人ご紹介いただきましたけど、はい、まあ周りを彩っている俳優の皆さんもなかなかね豪華な方々が揃っていて、
はい、
温かい物語を、まあ言ったら街の片隅にあるような写真館で紡がれていく物語をすごく丁寧に俳優さんも含めて作り上げてる感じがね、はい、しますよね。
もう平泉さんのためならって言って、まあ、佐藤浩市さんとか久世美智子さん、はい、高橋克典さん、
うん、
美穂潤さん、赤井秀和さん、なにわのロッキーも出てます。
そうなんですよ、だあのね赤井秀和さんどこでどんな役で出てくるのかなってすごい私楽しみにしてたので、はい、リスナーさんにもぜひ楽しみにしておいてほしいんですけど、もうなかなかたまらん感じで出てくるんですよ。でそんなに長尺でもないんですよ。でもなんかいや僕時間それぐらいと避けるし出るよって言ってるかわからないですけど、なんかそんななんていうのかな、フラッと来てちゃちゃっと出てるじゃないですけど、なんとも言えない温かみがあって、うん、街の人情感がここでグッと上がるみたいなね感じもあるので、赤井秀和さんここ来たかって、ちなみに何話のロッキー感はゼロでした。
そうなんや。
毎度感はありますけどね。
あ、確かにね、これあの見た人しか分からない毎度感、
毎度感、
ね、これ気になる方明日も全国公開ですからすぐ映画館に足を運んでいただきたいんですけど、私ちょっとねあの明日から全国公開ってことなんですが、一足先に作品見させていただいたんですけど、はい、うん、平泉成さんっていろいろな役をされてるじゃないですか、はい、でその時ってやっぱりあの何らかの人間になりきっているので、こうなんか、おにぎりでいうと固めのおにぎりというかグッとこう締まってる感じがするんですけど、今回の作品ってあの本当にそこに佇んでいる、同じ年代の男性としているので、なんかあの こんなに柔らかい緩やかな平泉成さんを見たのは初めてだと思って、それにすごく感動したというか、あの当たり前の街にいるような、街にいらっしゃるかもしれないという人物を60年というキャリアで佇むだけで、演じることができてるって、これそんじょそこらの俳優にその佇まいは出せないだろうと思って、なんかそこにね、緩んでいる平泉さんが、映像の中にいらっしゃるっていうことに私は妙に感動してしまって、なんかねこの映画の中の、カメラマンの方々やそのカメラマンの周りの家族の方たちの物語にももちろん感動するんですけど、俳優平泉さんのこの作品をが私たちに届いたっていうことはすごくなんか意味や意義があるような気がして、うん、たくさんの方に見ていただきたいなっていうのがすごい思いました。
ありがとうございます、
うん、でまた佐野雅也さんが何とも言えない素敵ですよね。
そうですね、まあ、うん、イケカメラマン役なので、今イケイケの A グループなのでそこら辺もまあちょっとハマってるかなとは思うんですけども、
ね、すっごいキラキラしているはずなんだけれども、そのイケイケの新進気鋭のっていうカメラマンの時の姿と、まあ、弟子になってからのその素朴なその姿みたいな、うん、心の内が見えてくるみたいなところとかが、これは逆にあの佐野さんは今後どんな作品でどんな俳優をやっていくんだろうっていうことの期待値も上がるので、なんか作品として見るのもそうですけど、なんか俳優の生き様を見るのにもこの作品すごいおすすめな感じがしましたね、うんうん、まあ、私たち俳優を目指してるわけではないのですけれどもね。でもそんないろいろな見方、日常にどのようなきらめきがあるのかっていう立ち止まり方も教えてくれるような素敵な作品となっていますので、ぜひ皆様、日だまりに佇むような気持ちでね、映画館に足を運んでいただけたらと思います。伏瀬さん、改めていつからどちらの映画館での公開か教えてください。
はい、明日6月7日金曜日より公開、明日を綴る写真館です。 OS シネマズ神戸ハーバーランドほか全国公開になります。
ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。伏瀬さん、いい声でしたね。先読みシネマ情報、今夜は新通の声伏瀬大地さんから明日を綴る写真館ご紹介いただきました。伏瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。